今朝皆さんと一緒に歌った時に感じた素晴らしい御霊を今も感じています。いざ救いの日を楽しまん、もはや迷うことはなし、良き訪れは世に響き、贖いの日は近づく。ウィリアム・フェルプスによるこの賛美歌は、悪い出来事ばかりに目を向ける現代社会とは対照的です。確かに聖文はこの時代には様々な地において戦争と戦争の噂と地震があり、全地が混乱し人々は気落ちするであろうと予言しています。しかしそれは教会員にどのような影響を及ぼすのでしょうか。私たちの生活の中には不安や恐れしかないのでしょうか。問題のただ中にあって喜んでよい理由はないのでしょうか。人は皆人生で様々な経験をします。喜びに満たされている人もいれば悲しみに暮れている人もいます。私は家族が苦しい経験をした子供時代のことを覚えています。1944年の冬は第二次世界大戦中で最も寒い冬でした。戦線は私の町に迫ってきていました。母は家財をすべて残したまま4人の子供を連れて数百万の避難民に加わりました。生き残るための場所を求めて死に物狂いで逃げました。父はまだ軍務についていました。両親はもし家族が離れ離れになったら祖父母の住む故郷で再会することに決めていました。そこは両親にとって住む場所と安全を確保するのに最適の場所だったのです。日夜空襲にさらされながら何日もかけてようやく祖父母の家までたどり着きました。当時の記憶といえば暗闇と寒さだけです。父は無傷で帰還しました。しかし私たちの将来は真っ暗でした。戦後のドイツの瓦礫の中で将来への希望もなく寒々とした思いで暮らしました。この絶望の最中、私の家族は末日聖徒イエス・キリスト教会と心を癒す回復された福音のメッセージについて学びました。このメッセージが全てを変え、日々の苦しみから救い出してくれました。生活はまだ辛く惨めでしたが、福音が生活に光と希望と喜びを運んでくれました。福音の分かりやすい真理は私たちの心を温め、思いを照らしてくれました。福音は自分自身や周囲の世界を今までとは違う目で、はるかに高い観点から見ることを教えてくれたのです。兄弟姉妹、回復された福音があること、そして主の教会に属していることは喜んでよい大きな理由ではないでしょうか。今皆さんがどこでどのような生活をしておられようと、私は皆さんに証しします。キリストの福音には耐えられないような重荷や弱さからはるかに高いところへと皆さんを引き上げる神聖な力があります。主は皆さんの状況をご存知です。主はパウロに、私の恵みはあなたに対して十分であると言われました。私たちもパウロのように答えることができます。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。主の教会の会員は主の福音を受け入れた時に誓約と儀式を受けました。ですから私たちには約束された祝福を受ける権利があるのです。イエス・キリストの福音とは何でしょうか。イエス・キリストの福音は良い知らせ、いいえそれ以上のものです。主がまた使徒や預言者が繰り返し宣言しているように、それは救いのメッセージです。私は神から発せられるあらゆる真理と光がキリストの福音の中にあることを知っています。愛に満ちた天の御父は、神の技と栄光は人の不死不滅と永遠の命をもたらすことであると言われました。 福音を定められたのは父なる神ご自身であり、福音は神の救いの計画の中心です。福音はまたイエス・キリストの福音とも呼ばれますが、それはイエス・キリストの贖いが贖罪と救いを可能にするからです。贖いにより年齢や性別を問わず、すべての人が無条件で肉体の死から贖われています。さらにイエス・キリストの福音に従うという条件を受け入れるすべての人は、自分の犯した罪からも贖われるのです。キリストの福音は唯一誠の福音です。キリストの御名のほか、またその御名を通じてでなければ、どのような名も道も方法も、人の子らに救いをもたらすことはできません。福音の中心となる教えは、聖文、とりわけモルモン書と、預言者ジョセフ・スミスへの啓示の中で明確に述べられています。それは、主ご自身がご自分の教義と福音について分かりやすく教えられたものです。神の子供たちは永遠の命を得るためにその教えに従う必要があります。福音の教えは単純明快です。人生の複雑な疑問にも答えると同時に、小さな子供でさえ理解し従うことができます。ニーファイもこう述べています。私は分かりやすいことを喜びとする。主なる神は分かりやすい方法で人の子らの中で技を行われるからである。主なる神は理解力に光をお与えになる。主なる神は人々が理解できるように彼らの言葉に習って語られる。同じようにジョセフ・スミスも、福音の第一の原則と儀式を世の人々に説明するときに単純明快に語りました。福音の永遠の祝福を受けるには、この福音の第一の原則と儀式に従う必要があります。第一に信仰です。主イエス・キリストを信じる信仰とは、贖い主を信じ、確固とした信仰を持って人を救う力を備えておられる主の功徳にひたすら頼り、キリストを確固として信じ、キリストの言葉をよく味わいながら力強く進むことです。第二に悔い改めとは、思いを変えることであり、打ち砕かれた心と悔いる霊を犠牲として捧げ、罪を捨て、幼子のように柔和で謙遜なものとなることです。第三に、水に沈めるバプテスマは、罪の許しを受けるために神の戒めを守り、キリストの皆を引き受けるという誓約の印として行われます。第四に、聖霊の賜物を授かるための安守とは、火のバプテスマとも呼ばれるもので、人を清め、神から生まれた新たなものとしてくれます。権能を持つ者の手を通して、天の御父から授けられる聖霊の賜物には、次の約束が伴います。あなた方はその道によって入り、聖霊を受けるならば、聖霊はあなた方がなすべきことをすべてあなた方に示されるであろう。絶えず聖霊を伴侶とするならば、教会員はいつでもどこにいてもキリストの言葉を直接受けることができます。神から個人的に導きを受けながら、キリストの証に大しく生き、終わりまで耐え忍ぶことができるのです。なんと素晴らしいことでしょうか。これは喜ぶべき理由ではないでしょうか。最後まで耐え忍ぶとはどういうことでしょうか。バプテスマと確認の儀式を受けた後は、最後まで耐え忍ばなければならないと聖文は教えています。子供の頃の私にとって、最後まで耐え忍ぶとは、教会の集会の最後まで目を覚まして話を聞くことでした。10代になっても、この聖句の意味があまり理解できず、最後まで耐え忍ぶとは、愛する年配の兄弟姉妹が生涯の最後まで何とかして頑張り続けることだろうと考えていました。 最後まで耐え忍ぶ、つまり生涯を通じてキリストの福音の律法と儀式に忠実に生きることは、神の王国で救いに預かるために最も重要な事柄です。この教義は他のキリスト教会と大きく異なっています。他の教会ではイエスがキリストであると信じ告白すれば誰でも救われると教えています。しかし主は言われました。私の戒めを守り最後まで耐え忍ぶならば、あなたは永遠の命を得るであろう。この賜物は神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである。ですから最後まで耐え忍ぶとは、困難な状況の中で何とか頑張り続けるということではありません。この教会は行動する教会です。細くて狭い道を歩む神の子供たちが、この世で自分の力を最大限に発揮し、神の身元に帰れるように助ける教会なのです。最後まで耐え忍ぶとは悲観的なことではなく、前向きで栄光に満ちた教えです。教会には喜びと希望と力があります。アダムが堕落したのは人が存在するためであり、人が存在するのは喜びを得るためなのです。最後まで耐え忍ぶとは、毎日毎時間人生のすべての瞬間において常に実践するということです。神の戒めに従い自分を律し続けることによって成長するものなのです。回復された福音とは生き方そのものです。日曜日だけ、あるいは単なる習慣としてだけでは、約束されたすべての祝福を受けることはできません。間違ってはいけない。神は侮られるような方ではない。人は自分の蒔いたものを刈り取ることになる。終わりまで耐え忍ぶとは、神の戒めを守る努力を続け、耐え忍んで善を行い、義の技を行うことです。そのためには犠牲と努力が必要です。最後まで耐え忍ぶためには、天の御父を信頼し賢明な選択をする必要があります。それには十分の一や献金を納めること、神殿の制約を尊ぶこと、また教会の召しや責任を通じて進んで主と腹からに仕えることも含まれます。最後まで耐え忍ぶとは、強い心を持ち無私の精神や謙遜さを身につけ、主と腹からに誠実に生きることです。また堅固な家庭を築き、世の悪に対する防御を固めること、そして伴侶や子供たちを愛し敬うことでもあります。最善を尽くして最後まで耐え忍ぶと、人生に麗しい変化が訪れます。敵を愛し悪意を持って私たちを利用しようとする者のために祈ることができるようになります。最後まで耐え忍ぶことにより、私たちの受ける祝福はこの世では意義深く、次の世では人知を超えたものとなるのです。キリストは皆さんの成功を望んでおられます。愛する兄弟姉妹、苦しみを感じ心が重くなり頭を垂れる日はこれからもあるでしょう。これは主の福音です。主は皆さんの成功を望んでおられます。そのために主は命を捧げられたのです。神の御子はこう約束されました。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。山々が去り丘が動いても、私の慈しみはあなた方から去ることがない。私はあなたを憐れもうと、あなたの贖い主である主は言われる。友である皆さん、救い主は打ち砕かれた心を癒し傷を包んでくださいます。皆さんがどこでどのような問題を抱えていようとも、忠実な教会員であり続ける限り、キリストの福音の神聖な力により皆さんは祝福され、喜んで最後まで耐え忍ぶことができます。このことを全身全霊を込めて証しします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。